皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室です。藤沢市湘南台文化センター子ども館の宇宙劇場では、幼児から大人までお楽しみいただけるプラネタリウムと全天周映画番組を投影しています。宇宙、星、神話、星座などを学ぶ藤沢宇宙散歩の世界へ一緒に出かけてみませんか？今週は第5回、銀河を覗く宇宙の窓、春の星空散歩をお送りします。講師は湘南台文化センター子ども館宇宙劇場担当職員の日高沙織さんです。
皆様こんにちは。第5回目は、春に見頃になる星座たち、そしてその向こうに広がる銀河についてお話しします。今回は藤沢市湘南台文化センター子ども館の日高が担当します。小さい頃から星や宇宙の話が好きだったことが縁で、現在宇宙劇場でプラネタリウムの解説などもしています。よろしくお願いします。春の星座が見頃になるのは、だいたい4月から6月頃です。冬に比べると明るい星が少ないのですが、その分星の名前を覚えやすいかもしれません。まずはお手元にテキストがある方は、第5回春の星空散歩とタイトルが書かれているページ、もしくは別資料の星図、春と書かれた図をご覧ください。星図の見方については、第1回の放送で説明していますので省略します。もし知りたい方は、過去の放送を確認してください。季節の星座というと、夜8時から9時頃の南の空に見える星座のことを言う場合が多いのですが、春は北の空にも注目です。まずは大熊座を紹介します。大熊座の名前は聞いたことはなくても、北斗七星と言ったら、小学生の頃授業で習ったよという方もいらっしゃるかもしれませんね。大きな熊の背中から尻尾の部分の星並びです。熊にしてはちょっと尻尾が長いようですが、それに関する神話は後回しにして、先に星並びについてお話しします。北の空に輝く柄杓のような7つの星並びという名前の北斗七星は、1年の中で春が最も見えやすい位置に来ます。北斗七星は北極星を見つける目印としても使うことができる星並びです。北極星を見つけるには、柄杓の水を汲む側の星2つを結んで、その長さを5倍に伸ばしてみましょう。二等星の星が見つかります。その星が北極星ポラリスです。星々は1日1回空をぐるりと1回転しているように見えます。でも北極星は他の星と違って一晩中動かないように見えるので、北の方向の目印として昔からとても大切にされていました。柄杓の柄の先から2番目の二等星ミザールのすぐそばには4等星アルコールがあります。昔アラビア地方では兵隊の視力検査にも使われていました。 では神話に戻りましょう。ギリシャ神話によると、このクマはもともとはカリストという美しい妖精でした。カリストは大神ゼウスに愛されて男の子アルカスを産みます。ところがそれに腹を立てたゼウスの妻ヘラによって、カリストはクマの姿に変えられ、森の中で一人子供と離れて暮らすことになりました。そして月日は流れ、ある日息子アルカスは森で一匹の大きなクマに出会います。実はそれは生き別れた母親のカリストでした。カリストは立派な青年に成長したアルカスを見て、喜びのあまり近づいていきます。ところが事情を知らないアルカスはクマに襲われると思って矢をつがえます。それを天井から見ていたゼウスは、アルカスが矢を放つ寸前のところでアルカスも子グマに変えて、親子一緒に天空にあげました。その時2匹の尻尾をつかんで放り投げたため、弾みで短かったはずのクマの尻尾が伸びて、星座線や星座絵のように長くなってしまったんだそうです。ちなみに息子アルカスの姿が次に説明する子グマ座だと言われています。それでは子グマ座の星並びを見てみましょう。大グマ座の北斗七星と似ていますね。北斗七星を大美尺、子グマ座を小美尺と呼ぶこともあります。ところで北極星は一晩中動かないように見えるとお話ししました。実は今見えている北極星は永久に北の方向を示しているかというと、そうではありません。北極星が動かないように見えるのは、地球の自転軸がその星の方向を指しているからなんです。でも、地球の自転軸も一定の方向を向いているわけではありません。回転するコマの心棒のようにぐるりと動き、約26,000年で一周します。そのため、自転軸の指す方向にある北極星は、時とともに変わります。例えば、今は子グマ座の尻尾の星が北極星ですが、12,000年後には、こと座の一等星ベガ、夏の夜空に輝く織姫星のことです。そのベガが北極星になるのです。さあ、もう一度北斗七星に戻って、他の星探しもしてみましょう。北斗七星の少し曲がった柄の部分をそのカーブに沿って伸ばしてみましょう。すると牛飼い座の一等星アークトゥルスが見つかります。アークトゥルスはオレンジ色に見えるので、日本では麦星とも呼ばれています。さらにそのカーブを伸ばすと、今度は乙女座のスピカがあります。スピカは青白く見えます。日本ではアークトゥルスとペアにして夫婦星などとも呼んでいます。この北斗七星の絵から伸ばして、アークトゥルス、スピカまで続く曲線のことを春の大曲線と呼んでいますよ。ここで今出てきた牛飼い座、乙女座についてもう少し詳しく見ていきましょう。牛飼い座のアークトゥルスは春から初夏の宵に頭の上でオレンジ色に明るく輝いているので、比較的見つけやすい星です。アークトゥルスは熊の番人という意味、星座を作る恒星の中で4番目に明るい星です。アークトゥルスを結び目とみなして、ネクタイのような星並びを見つけることができたら、ほぼ牛飼い座の完成です。最近はネクタイをする方も減ってきていますね。お子様にこの星並びを見せると、カエルみたいと言われることも増えてきました。牛飼い座のモデルとなったのは、天空を支える巨人アトラスとも言われています。乙女座は全天の中で2番目に大きな星座です。明るい星は少なく、一等星のスピカが目印になりますが、乙女座全体の姿を見つけるのは難しいでしょう。スピカには麦の穂という意味があります。乙女座のモデルになったのは、農業の女神デーメーテールとも、正義の女神アストライアとも言われています。そのため星座には左手に農業の女神の象徴である麦の穂、 右手には正義の女神の象徴である羽ペンを持った姿で描かれることが多いです。スピカは表面温度が2万度以上ととても高温の星で、太陽の約8倍の大きさがあります。乙女座の隣には獅子座があります。目印は白色に輝く一等星のレグルス、小さな王様という意味があります。そのレグルスから上の方に向かってハテナマークを裏返したような星並びがわかりますか？西洋の草刈り川に似ていることから獅子の大釜とも呼ばれます。このあたりの星並びがライオンの頭になります。頭、体、足と揃っていますね。ライオンの尻尾で輝く二等星はデネボラ、獅子の尾と言います。牛飼い座のアークトゥルス、乙女座のスピカ、獅子座のデネボラ、この3つの星をつなげると三角形が出来上がりますね。春の大三角と言います。また獅子座は毎年11月18日から19日にかけて流れ星が多く出現することでも知られています。流れ星が飛び出す中心がちょうど獅子座の中の獅子の大釜のあたりにあるので、獅子座流星群と呼ばれます。この獅子座のモデルとなったのはギリシャ神話に登場する人食いライオンとも言われています。その恐ろしいライオンは皮膚がとても丈夫で刀や矢も刺さらないほどでしたが、勇者ヘラクレスが3日3晩首を締め上げて倒したといいます。実は春の夜空にはヘラクレスに倒された怪物が他にもいます。それが蛇の化け物ヒドラーです。そのヒドラーだと言われるのが乙女座や獅子座の下の方にある海蛇座です。星座絵では大きな蛇として描かれる海蛇座ですが、神話に登場するヒドラーは頭が9つある怪物です。ヒドラーの頭の一つは不死身で、血には毒が含まれていたといいます。ヘラクレスは一つ一つ頭を切り落としては切り口を焼いて新しい頭が生えてこないようにしました。不死身の頭は大岩を乗せて動けなくしたということです。海蛇座は全天で一番大きな星座です。そして海蛇座の蛇の心臓のあたりには二等星アルファルドが輝きます。アルファルドとは孤独なものという意味です。ところが神話に出てくるヒュドラーは孤独な戦いはしていなかったようです。神話ではヘラクレスとヒュドラーが戦っているとき、ヘラクレスのことを心よく思わない女神が一匹の大きなカニを使わしました。カニはヒュドラーに加勢しようと大きなハサミを振り上げますが、ヘラクレスに踏みつぶされてあっという間に倒されてしまいました。残念な結果とはなりましたが、その勇敢な姿が認められてカニ座となりました。ただ明るい星はないので夜空で見つけるのは難しいでしょう。カニ座の甲羅部分には三階星団 M44 プレセペ星団が輝きます。古代中国では石式または獅子記と呼んで、死者の魂が集まっていると考えていました。ところで皆様、星座は全部で何個あるかご存知ですか？正解は88個です。そもそも星座の成り立ちは、古代メソポタミアの羊飼いたちが星たちを天の羊と呼んだのが始まりとも言われています。紀元前150年頃、古代ギリシャの学者プトレマイオスが48星座をアルマゲストという本にまとめました。そして大航海時代、南半球に向かった人々や学者が次々と新しい星座を考え出したことで、もともとあった星座と同じ位置に新しい星座が作られたりしました。20世紀初めまでは世界共通のルールがなかったのです。そこで IAU 国際天文学連合が星座の名前や境界線を決めて88個の星座に分けることにしました。そうすることで天体は必ずどれか一つの星座に属することになりました。 そして星座の大きさもはっきり決まったのです。全天で一番大きい星座は海蛇座でしたね。2番目は乙女座。そして3番目は大熊座です。春の星座たちが3番目まで独占しているんですよ。ちなみに一番小さい星座は南十字座です。南十字座も春の星座に分類されることが多いですが、残念ながら日本では南の方、八重山諸島まで行かないと見ることができません。南の方に旅行に行かれた時にはぜひ南十字座を探してみてください。南の空には北極星のように方角を示す星はありませんが、南十字座の縦の線、長い方を4倍半伸ばすと天の南極、南の方向が見つかります。ただし南の空には二星十字というのもあるので気をつけてくださいね。他にも春の星座をご紹介しましょう。比較的小さな星座たちです。まずは冠座です。牛飼い座の東にあるお椀のような星並びです。古代ギリシャのお酒の神様ディオニソスが王女アリアドネにプレゼントした冠だと言われています。日本では首飾り星とも言われています。国が違ってもこのあたりの星並びを見て身につけるものに見立てたというのが面白いですね。冠座で一番明るい星はアルフェッカ、欠けたものという意味がありますが、私はもう一つの名前も好きです。ゲンマ、宝石を意味する名前です。海蛇の背中をつついているような場所にあるのがカラス座です。春の大曲線をスピカからさらに伸ばすと4つの三等星が四角を描いているのが見つかります。日本では船に見立ててホカケ星とも呼んでいました。ギリシャ神話では太陽神アポローンに仕える鳥で、白色とも銀色とも言われる美しい羽を持ち、人間の言葉を話したといいます。ところがある日、余計な告げ口をしたばっかりにアポローンの怒りを買って羽は黒くなり、言葉も喋れなくなったんだそうです。カラス座のお隣コップ座は、私たちが普段使っている片手で持つコップというよりは大きな亀のような形をしています。これはクラーテルという入れ物で、古代ギリシャではワインと水を混ぜるときに使っていました。お酒をたしなむ方にとってはワインと水を混ぜると聞くと、と思われるかもしれませんが、当時はワインを薄めないで飲むのは行儀が悪いとされていたようです。もしかしたら現代のワインよりもアルコール度数が高かったのかもしれませんね。さて、そんなコップ座ですが、形は整っていますが明るい星はないので見つけにくいでしょう。乙女座の上の方まで戻りましょう。髪の毛座というのがあります。エジプトの王妃ベレニケが夫の戦争の勝利を願って捧げた美しい髪の毛が星座になったと言われています。星がパラパラと集まった三回星団メロッテ111が中心となった珍しい星座です。春の夜空は星が少ない代わりに宇宙を遠くまで見通すことができるため、宇宙の窓とも呼ばれています。宇宙の窓からは遠くの銀河を見ることができるのです。特に乙女座や髪の毛座の方向には大きな銀河が集まっている領域があって、乙女座銀河団、髪の毛座銀河団と呼ばれています。私たちの住む天の川銀河よりも遠いところにあるので、肉眼でその形をはっきり見ることは難しいです。ここでは大型の望遠鏡や宇宙望遠鏡で撮影した写真を参考にしながら説明していきましょう。 M87 は乙女座銀河団の一つです。とても大きな質量を持つ銀河で、太陽の質量の65億倍にも相当する超巨大ブラックホールの存在でも知られています。ブラックホールは太陽の25倍以上の星の一生の最後の姿。極めて重力が強く、光さえも抜け出すことができないんです。 銀河の中心にあるブラックホールはいくつかのブラックホールが合体を繰り返して大きくなったものと考えられています。私たちの天の川銀河の中心にもブラックホールがあると考えられていますよ。ソンブレロ銀河 M104 は乙女座とカラス座の間にあります。メキシコ地方の伝統的な帽子ソンブレロに似ていることから名付けられています。銀河を横切るように黒い帯が見えますが、星がないのではありません。光を吸収する塵やガスなどが銀河の円盤のところに集まっているために黒く見えるのです。ちなみに子ども館の地下展示ホールには各地の民族衣装なども展示していますが、その一つにソンブレロ帽も展示しています。よろしければぜひ見学に来てください。子持ち銀河M51 は両剣座にあります。大小2つの銀河がつながっているので子持ち銀河と呼ばれています。回転花火銀河 M101 は大熊座にあります。銀河を真上から見ることができるので星々が渦を巻いている様子がよくわかります。渦巻き銀河の見本として図鑑などでも紹介されます。いかがでしたでしょうか。私たちが住む天の川銀河のような星の大集団はまだまだたくさん宇宙にはあるようです。以上で第5回銀河を覗く宇宙の窓春の星空散歩を終わります。最後までお聞きいただきありがとうございました。
藤沢市障害学習大学放送通信コース、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室、全8回シリーズをお送りしています。今週は第5回銀河を覗く宇宙の窓春の星空散歩をお送りしました。次回は第6回天の川と七夕伝説、夏の星空散歩をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方やもう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。前半はプラネタリウムでの当日の夜に見ることができる星の紹介と解説、 感冒の仕方。後半は感冒会で実際に天体を望遠鏡で見ていただく予定です。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2024年1月13日土曜日午後5時30分から7時まで。場所は湘南台文化センター子ども館。定員は100名。応募締め切りは12月18日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。